今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組は金曜日の夕方5時生放送でお届けしておりまして、翌日再放送というわけですが、なんと今日12月24日は皆さんクリスマスイブですよね。
うん、
うん、
なんか寂しいね。でもちょっとね、
あ、なんかワクワクするとか、うん、そんなんじゃないなっていう気がしますが、ね、この方は一体どなたなんでしょうか。今回は畑山先生、駆け抜けた2021年を語るそんなテーマでお届けします。コメンテーターはもちろん、はい、医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは、よろしくお願いします。今年最後の
メリークリスマス、
グリーンコミュニケーションじゃなかった。まだあるんです。今日24日だから31日があるんです、
う
ん、
すごい。
あ、メリークリスマス。
ちょっと遅いね。
はい、あの赤ちゃんにはやっぱり帽子かぶせたり、うん、今もされてますか。
しますしますね、はい、
そうですか、う
ん、12月生まれの子供たちにはあのサンタの帽子なんですよね。
あ、そうですか。
赤ちゃんってね、
はい、
赤ちゃん生まれたら昔はほらお湯って言ってたでしょ、
はい、
でお風呂に入れてあの胎死を落とすって言ってたけど、今はしないんです。
結構白っぽいですよね。
そうそうそう、
それどうするんですか。
今はね、あの胎死は皮膚を守ってるんで、
はい、
まあ置いときましょうと。で1日すると乾いてポロポロ出だす、取れてくるんで、それからお風呂に入れるんで、だから今はね入浴しないんですよ。生まれてすぐの入浴って今ないの、実は。
それどこの病院も同じなんですか。
そうそうそう、ほとんどどこもそう。
イメージが違いました。
違うよね、はい、で帽子ってじゃあなんであの帽子かぶってるかというとね、
はい、
頭からこう蒸発して温度が下がるから、あで帽子をかぶせて赤ちゃんの温度をちょっと保とうっていうことで帽子かぶせてる。
ほう、
うん、
それ
昔はないでしょ。昔はお湯入って髪洗って体きれいにしてやってたよね。今は違うんだよね。だから医療の常識ってやっぱ変わっていくんだよね。
お、うん、その帽子をかぶせるっていうのは12月じゃなくても、
うん、ずっと、
知りませんでした、
うん、夏でもずっとかぶってるよ。
で12月そのサンタの帽子風になるという、うん、これは新しい情報です、ね、
サンタさんいっぱいだよ。だからね、産婦人科の新生児室、ね、サンタさんいっぱい。
そうですか、うん、その皮脂じゃなくて何でしたっけ、
うん、
胎死、
うん、
その胎死でもつけたまま一日過ごすって、うん、大丈夫なんですか。
でもまあクリームを塗ってるみたいな、あれツルツルのクリームだよね。
ああ、
うん、だからあれを塗ってるみたいなもんなんで、
それが乾燥していくと。
そうそうそう、乾燥したら
自然に
落ちると。
落ちると、
はい、
へえ、やっぱりあの常識って変わるもんです ね、
ね、
やっぱり科学的に考えて、
そうそう、そっちの方がいいと。
新しいことが分かると、うん、やっぱりそのようにしていくという、うん、これは当然のことですね、はい、分かりました。そしてこの最近のニュースで言いますと、
はい、
あの昨日も某公共放送で、
ほう、
あの子宮頸がんのワクチンについて、
はいはいはい、
結構長く取り、
ね、やってますね、
上げてらっしゃったのは、
8年間ぐらい止まったでしょ。
ちょっと変わりましたですね、
うん、あの流れが変わったね。あの流れが変わった原因の一つは、
はい、
ワクチン、まあ、コロナのワクチンを打ったことで、あ、ワクチンってよく効くなと、でも副反応もあるんだなっていうことをみんながある程度理解したね。子宮頸がんのワクチンもその8年間止まったのは、あの、あ、これってよく効くんだよ、でヒューマンパピローマウイルスにならないし子宮がんにならないからみんな打ちましょうって世界中でわーっと打ったと。で日本も推奨して打ちましょうってやって2ヶ月やった途端に、あのワクチン打った後で倒れたとか失神したとか、その後言葉が喋れなくなったとか、
はい、
副反応が強いのがわーっと放送されて、それが本当に副反応かどうかもわからないけど、はい、ワクチンの副反応だって言ってずっとこうマスコミに、ね、こう流れたのをテレビでずっとみんなが見たわけや、
はい、そうです。
で急にもうやめちゃったと、
はい、
で ニュースであれだけやって、はい、あの推奨しますって言ったら政府は推奨しませんに変わると同時にそれは打たないよね。8年間打ってないんだよ、
まあ、その政府としてはその推奨するというまあ、リスクっていうか、うん、それを置いたく
なんかあった時にね
置いたくないっていう気持ちは当然
厚生省の役人が思ったんやろうね。
だけれども、うん、やっぱりその、まあ、新型コロナウイルスのワクチンにおいて、うん、
やっぱワクチンにはちゃんと効果もあって副反応もあるけど効果が高いものに関しては打った方がいいっていうことがある程度みんなが理解したね、
はい、
だから
子宮頸がんも、副反応もあるんだと、うん、
でしようかってやっとなったけど8年間空いてるから例えば年間100万人生まれるとして、
はい、
女性が50万人だとすると8年間400万人ぐらいの女性が打ちそびれたよね、はい、ちょうど今20歳から30ぐらいの人たち
おそれぐらいの年代になりますか、
うんうん
はい、
打ちそびれちゃった、
はい、その、打ちそびれた年代の方に無料で、
う
ん
う
ん、
しようと、
まあ、接種と言っていいんですか、
はい、接種ですよね、
はいあのするという話題も、はい、あの含まれていたかな、うん、って思うんですが、
そうするとね、
はい、
そうするとだよ今から多分小学校6年生ぐらいから、
はい、
あの中高生に関してはやりますと無料でしますとでこの打ちそびれた8年間ぐらいの人30ぐらいまでの人にもやりますと、はい、でこれで全部ワクチン済みますよかったですねではないんで実はというのは一回コロナに感染してしまうとあコロナじゃないね HPV に感染しまうと、はい、ワクチン打っても効果ない、ね、
お
あれはね感染を防ぐ予防の意味であって治療ではないから、はい、ということで今の20代から30歳ぐらいのこの若い女性の中でもすでに HPV に感染している人たちがかなりの率でいるんだ
結構なんか2分の1ぐらいは、うん、あの感染
してるかもしれないと
経験があるというか、うん、なんかそれ、まあ、
消えていく人もいるんだけど
どういう意味ですか2分の1ぐらいって
つまり、ね、HPV ヒューマンパピローマウイルスって、はい、どこにでもいるウイルスなんです皮膚にもいるし、
はい
ね、体にもついてるしどこにでもいてほとんど自然に消えていく弱いウイルス、
まあ、自然治癒っていうかそれに感染したとしても
そうでもその中の一部が、はい、あの子宮の中に入って子宮の入り口に感染を起こすとそこでずっと10年ぐらいかけてがんを起こすってゆっくり
あそういうものなん
ですか、うん、でも男性の、ね、例えば喉と喉のがんとかにもやっぱり HPV とか肛門のがんとかにも HPV がこう出てくるからあ
へ、ま
あ、女性だけじゃない男性もそうなの
あ、うん、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう
同じ、ウイルスなんです、ね、
だからね世界では男性も一緒に打ってる国っていっぱいあるんだよ、
はい、
女性だけじゃなくて男性も打ちましょうっていう国もいっぱいあるの
昨日ニュースで男性も打った方がいいっておっしゃってたのはそういうことなんですね
でもそこらは抜けてるんだよねだから政府にしてみたら、
はい、
推奨また推奨します HPV のワクチン打ちましょうって言って打てなかった人は救いますって言うけど救えてないんだ実はもうこの人たちは感染を起こしてるんだから、
はい、
で男性は全然ほったらかしだから
遅かりしということになっちゃうんですか
残念だけど一回遅くと、はい、遅くなってしまうと、はい、なかなかだよね
あらら
ね
それはなかなか残念な8年間であった
そういうことやね
という本当にその間罹患しなくても
住む人が、
まあひょっとして罹患した可能性も大いにあるということですね
本当にそうなの
そうですか
で、ね、もっと困るのは、HPV に感染して亡くなったらいいけどそれがゆっくり進んで子宮がんになって
なかなかや
子宮、ね、子宮の入り口を取らんといかんだけで取るだけで済む人もいるけど、
はい、
子宮を取らんといかんという人もいるしもちろん亡くなる人もいるわけでしょ、
はいね、
年間3000人ぐらい人が亡くなっていくわけじゃないですか
そうですか
で、はい、いやあの大丈夫だったと自分はその子宮がんにもならなかったし、
うん、
あのちゃんと妊娠して子供もできたよって言ったらできた子供の肺の中に HPV が入って子供がね肺がんになったっていうのもあると赤ちゃんが
なったというのは肺がんをもうちゃんとなってたということですか、
うんうん、
そんな
生まれながらにして肺がんがあるってびっくりするでしょ
それって残念すぎるっていうことです
よね親は母親はやっぱり自分を責めるよね自分が HPV にかかったために子供に肺がんを起こしてしまったとい
やその HPV ウイルスってなかなかのもんですね、うん
ね、
悪さしますね
本当に
そのちなみにその、肺がんにかかった乳児っていうのは、その手術って可能なんですか
なかなか大変やろうねでもこれからどうやって治療するもう本当これ最近出たところの新しい知見なんでこれからどうするかは またね、
そうするとやっぱりそれだけいろんなことに影響するということは本当にぜひ
不妊症の原因にもなるし、はい、子宮も取らんといかんかもしれないし、もちろん命もなくすかもしれないけど、うん、全部クリアしても子供に肺がんを移すかもしれない、もう耐えられんよね。
普通そのワクチンを接種するかしないかとい う, こう単純なこの判断で終わっちゃいますけど、うんうん、それだけの影響があるということ
を、マスコミのだから放送の仕方ってやっぱすごい大切だってことやね。
本当ですね、
軽くポンと、ね、言っていいもって悪いものがやっぱあるんだっていうことをちゃんと理解してやらないと、はい、
本当ですね。大変ですよ。うん、まあ、ようやくそういうことの理解が進んだ報道がされつつあるというところで、やっぱり関係足立病院の院長の澤、田さん専門医でいらっしゃいますし、
うんうん、一生懸命やってるよね。
本当ですね、うん、やっぱりそれはいい傾向であるということで嬉しいですね。
うん、本当にそう思ってます。
まあ、一安心ではないですけども、うん、
まあ、一歩やね、
一歩、
大きな一歩を踏み出したかなっていう感じだね。
ああ、そうですか。うん、まあ、これは、いい方に動いた嬉しいニュースということで、はいはい、最近はですね、はい、ここの年末ここ 3、4ヶ月、日本は結構この
幸せだったねコロナ少なくて幸せだったわ。なんか私たちも
本当ですよね。それは病院におられても感じるものですか？実際少ないですか？
うん、全然ここの1ヶ月2ヶ月ぐらいもう本当に PCR 出てこないもんね。多い時はもう毎日毎日毎日 PCR で引っかかって、じゃあこの妊婦さんどうするんだって、はい、妊婦さんの家族が引っかかったとかね、妊婦さんのご主人がとか子供があったらもう毎日続くから、どうしようかをもう本当にね、揉めるんだよ。
そうですか。
なかなか受け入れ先もないし、もうすごい大変だったけど。
どれぐらい前から減ったなっていう実感ですか？
もうこの2ヶ月ぐらいじゃないですか。
この2ヶ月
本当にいないもんね。
じゃあ韓国の方は、うんうん、そんなんちょっとおかしいぞって
言ってたけど、言われ
たけど実際本当に少ないんだよっていうところ、うん、
いなかったね。
そうですか。
でも
ここに至りました。はい、
でも、もうどこも分かってることなんだけど、やっぱりこうワクチン2回接種は大体国民の7割ぐらいが終わると、はい、3ヶ月ぐらいは何にもない、もう幸せなハネムーン期間が来るんだって。
イスラエルもそうだし、
あ、そうそうそうでしょ、ヨーロッパもそうだったし、
そうです、ね、
アメリカもそうだったし、でも今まだ、
うん
うん、でも3ヶ月ぐらいするとまたわーっと増え出す。イギリスもそうだよ ね、
そうですね。
日本はワクチンが遅れたから、
はい、本当にそれが理由なんですかね。
遅れたんで、
はい、
その
ちょっと幸せな期間 が、
うん、がちょっと他よりも遅れてるんで、今みんなが大変な時に日本ってすごいよねって言ってるけど、
はい、
まあ、どうせまた来るんだろうとはみんな言ってるよね。専門家はみんな言ってますね。
そうですか、
はい、
こう若者も含めて皆さんが、うん、特に京都は皆さんがマスクして、
うん、
生活態度をほとんど変えてないというのはやっぱり
また大きいよ、ね、
来るだろうという、う
ん、思ってるね、
覚悟っていうのはありますよね。日本だけが、うん、というわけにはいかないですね。そうそうそう、やっぱりつながっているから。
最初だってほらダイヤモンドプリンセスですごく大変になって、
うん、
で、ね、世界中にそれが広がった時に日本ってあんまりないから、日本ってやっぱりないんだねって、日本人ってやっぱり
3月ぐらいはまだ平和でした
って言ってたもんね、去年のね。でも結局来たじゃないですか。
そうです、
来るんですよね。
はい、あ、そっか、
はい
ありました。
ただ来ますよ。
はい、そのオミクロン株については、うん、これはどんな感じで見てらっしゃいますか？
うん、でもね、私多分ね、何ヶ月か前かにコロナの話をした時に、コロナウイルスって、まあ、人に宿主って人ですよね、
はい、
でこの宿主を殺してしまうと増えれないでしょ、自分は。だから殺さない方がいい、ね、だあんまり強くない方がどんどんどんどん広がれるよね。SARS とか MERS も突然わーっと出たけどポンとなくなったでしょ。あれはすごい毒性が強かったんで、
はい、
かかった人が亡くなっていく、亡くなるというのは移せないんですよね。
あ、
だからコロナウイルスがもし賢かったらだよ、
はい、
なるべく弱毒化弱くして、なるべく感染しやすくして、もう世界中の人にみんな大好きだよって広がるのがコロナウイルスの作戦だと思った方がいい。
そうですか。デルタ株は割合そんな感じの印象がありましたですね。
オミクロンはもっと多分、ね、症状少ないって今言ってますよね。
まだ研究結果がそんなには出てないという、こう、まあ、いうふうになってますが、
なってるけど、やっぱりデルタに比べると圧 倒的に入院患者少ないし
重症化率が、うん、低い
し、
まあ、低い
死亡者低いし、はい、感染率は高いわけやから、やっぱ賢いんじゃないですか。
なるほど、ちょうどいい加減の、うん、
本当に
感染力とその強さ、
うん、
あれですよね、そのロンドンのジョンソン首相は、うん、なかなかあの感染者が増えてもも
う言ってるね、
はい、通常のでもあの生活スタイルを変えませんというところは、うん、なかなかやっぱり首相たるもの判断っていうのがなかなか、ね、難しいですね。
あの重症者が増えて、はい、病床が逼迫して普通助かるはずだった人が手術を受けれない治療を受けれない死んでいくのがそれは困ると。でもそうじゃないと、まあ、感染者は増えるけど重症者は増えないし病床も十分余裕があるから、まあ、それ感染者が増えてもいいよってポッと言えるかどうかだよね。
そうですね、ただ病院関係者の方が3人に1人かなんか、感染して、
うん、
まあ、そこそこ大変な状況になっているとも、
ね、なってきますよ ね、
ニュースが
今からね、
日本でもそんなニュースがありました。
だから日本もあれを見て、はい、もう最初ロックダウンで国全部もうダメって入国させないって言ったけど、3日もしたらコロッとやっぱりそれはできないなって、じゃあ入国さそうかと。で入国したらじゃあ誰かPCR して2週間とかホテルとか自宅待機でも濃厚接触者になったらホテルでじゃあ2週間俺って、で年間だよ1日今5000人帰ってきてこれからどんどん帰ってくるのにこの人たちは全部ホテルで
年末7万人ぐらいは帰るって聞いたような気がしますけど、じゃあどうする
ね、そんなホテルでこれ、うん、ホテルのいやこれって政府よくやるよね、ホテルのベッド数は確保しましたって言うけど、でもそこにじゃあ食事どうするかとか、その様子を聞く保健師さんどうするかとか、医者の派遣どうするかとか、
人っていうのが全然そのベッド数を語るときに
いつも入ってない、
それすごくもう相変わらずだなって、
ね、相変わらずだよね、もう本当にトロい、これ誰がトロいのかわからんか、わざと多分わざと、ね、出さないんだと思う、したらできないことがわかるから、
ああそっか、うん、見て見ぬふりということ ですね。
そうそうそう、もうこの話はなかったことにしようと、
あだと思うよ、もうやっぱり無理なんですよね、
無理なんだ、だからもうロックダウンで日本は誰もダメ入れないって言ったところで、あれを本当に通すと、まあ、中国と同じようにね、もうガーンと やったらまだ少ないかもしれないけども、あやっぱり受け入れますってなった時点でもうそれは諦めたらいいんだよ。
その受け入れますという判断が、うん、やっぱり日本に帰国するのにお正月どうするんだとか、うん、やっぱりそういういろんなさまざまな意見っていうのが、うん、それをこう鑑みてとい う、
うん、いうか、まあ、人から意見聞いてしまうともうダメなんだよ ね、 A という意見もあれば B という意見もあるC という意見もあるんだから、
何が正しいっていうのは難しいですよね。
難しい、でもそこが政府の判断だと思うんだよ、ね、情報を集めてなるべく早くもう判断して自分が責任を取ると、
うん、そうですよね、
気持ちがないとトップはダメだよね。
このオミクロン株についても、うん、やっぱりその空港検疫で何十人という方が、うん、それは見つかりますよねっていう。
でも問題なのは、はい、飛行機の中で一緒に飛行機だった人たちが全部濃厚接触者になって2週間ホテルで待機、いやそれは難しいでしょうと。でじゃあホテルも東京ないからじゃあ北海道に行きました、沖縄に行きました、なんでと。
それは京都にも当然そういう感染するのも当然であろうということですね。
でもその市中感染っていうことだよ、どこで感染したかわからないってことは、はい、どこにでもいるってことやからね。
そうですね、あ、うん、本当ですね、
うん、もうどこにでもいるんで、はい、もうこれはねもう止められないと思う。
止められない、
うん、
そうすると予想で言えば、うん、そのお正月、年明けぐらいは
お正月にみんなが動いてちょっとお酒飲んでちょっと騒いで、あなんか我が家の春を楽しんだ後で、まあ、年明けから増えてくるんでしょうね、
はい、あやっぱりそういうふうに、うん、予想されますか。
医療関係者多分みんなそう思ってるね。
あ、うん、あ来るだろうなと。
私たちもそれに備えてじゃあどうしようかっていう話を今始めて
る、ね、あそうですか、はい、それしかし割合こう耐えてるなという、
いや耐えてるでしょ、
頑張れ日本っていう感じは、うん、まあ、多少ありますよね。
ね、
はい、
ファクター X が何かあるんだと、日本人がこんなにその少ないのは何かあるんだって、もしかしたら何かあるのかもしれないけど、まあ、一番あるのはやっぱり欧米とか他の国に比べると真面目、マスクをやっぱしてるし
た
ら、だってロンドン、ニューヨークとか歩いてる人半分以上はしてないですよね。
手洗いもせえへん
し、そんなアホらしいわみたいな、やだ、自由を束縛せんといてみたいな感じですよね。はい、わかりました。さあ、この後は子ども宅食にまつわるお話を伺います。はい、ですね、このやっぱりコロナ禍において結婚される方が減っているという話はありますが、うんうん、この出生数結局、うん、去年はどうだったんでしょう。
ね、4年前に100万人来て、で3年後に86万になって、去年78万だったかな。今年はでも 今の感じでいくとやっぱ 5% ぐらい減るね、またね。
あ、
そうです。どんどんだから減っていくんだよ。
はい、
もうどんどん減って、その86万人の時86ショックって大騒ぎしたけど、もうあっという間に80万を切って、あっという間に多分これ70万を切っていくんやろうね。もう止まらないよね。
きっとその専門でいらっしゃいますから、うんうん、その減ってる影響とか、うん、それで何が起こるのかっていうことが、うん、やっぱり実感としてよくお分かりになると。
本当にそうです。人が減るってね、例えばその若い労働者が減ってきたから、物を作りたいし売れるんだけど作れへんって言ってる間はまだ幸せで、今に作っても買う人がいないになるわけやから、どうするんだって話だね。
全てに通じるんだっていう、
人っていうのは結局そうだよ。作るのもそうだし、買うのもそうだし、はい、使うのもそうだし、はい、捨てるのもそうだし、そこには人っていう、人のためにっていうものがあるからね、製品ってね、はい、でそれが全部サービスも含めて全部なくなっていくからね。
人がいないと何にもできないということですよね。
私ね、中国ってね、あ、すごいなと思ったのは、はい、中国も10年ぐらい前はね、年間2000万人生まれたの。2000万人だよ、
はい、2000万
人。日本が100万人って言ってるわけで、中国2000万人生まれてない。
で、でも10年前、
うん、でも今今年はね、もうね、1000万人ぐらいなの。半分に減ってる。
一人っ子政策っていうのは、うん、どれぐらい前からされたんですか。
もう30年ぐらいあるでしょ。
おお、うん、それでも2000万人生まれてたんですか。
ね、うん、若かった、ね、国そのものが。あ、でもどんどんこの一人っ子政策もやったし、で一番今もう一人っ子政策今ないんだよ。もう二人までいいって言ったし、もう自由にしていいって言うけど全然増えない、どんどん減るだけ
で。ああ減る一方、うん、中国にして、
中国にして、そうなの。もう中国もね、もう大変ですよ。でなんで減ってるかを国は考えたわけだ。で2つあって、1つは住宅手当。中国なんかだとその20年前ぐらいはですね、年収の多分ね 10% から 18% ぐらいが、はい、その住宅の、まあ、家のローンに。
今はね、結構多いですね。
今ね 50% 弱ぐらい。だから稼いでも入ってきても 50% 近く家のローンってどんどん消えていくのが今の中国の状態。
本当ですか。
うん、でもう一つは、はい、子育てにお金がかかる。中国って今一人っ子政策でしょ、
はい、だ
この子に全てのお金をかけて教育して、韓国も一緒ですよね、うん、教育して、うん、この子が立派にして、はい、お金儲けるようになったら親族一同この子にたかろうかみたいな話だから、
まあ、当てにしているっていう。
そう、お金
かからなくても
、かかるんだよね、はい、お金かかるね。
おお、やっぱりその子にかけているっていう。
そうするととてもね、二人目は産めないと。うん、だからこれだけ
今もそうです。
そう今がそうなんで、うん、中国どうしたかというと、はい、もうあの恒大不動産じゃないけど、うん、もうそんな不動産で儲ける、マンション投資で儲けるようなのは全部ダメと、もうこれは潰れてもいいから、はい、もう全部ダメだって言って取り締まりしたし、
はい、
塾に関してももう全部ダメって言ってもう潰しに行ってるやろ。
すごいですよね。
それができたらすごいよね、うん、でもね、同じね、京都ってね、あの日本で東京について少子化なんだけど、
はい、
ほら住宅手当高くて、教育費高いやろ、同じやん。京都ももし少子化を止めようとしたらどうかせんといかんかったら、このやっぱり住宅手当、若い世代が住めるようにしてる
ね。はい、その門川さん、それから
ね、西脇知事ね、
西脇知事、
うん、ね、
結構一生懸命なんかおっしゃってください。
うん、西脇知事、知事になるときに、はい、少子化対策一丁目一番地ね、
門川
市長、あの子育て支援日本一。もう二人とも
大嘘つきですか、二人とも
私言ってませんからね今のはあの松岡さんが言ったよね、私言ってないよ。
いや違います
でもね、はい、これってね、あの政治家はあんまりね、 や、よくわかってるんやで。でも、あんまり取り組みたくない。
でもそれが一番大切なんじゃないんですか、うん、
でも、少なくても自分が政治家やってる間に、これがね、完成することはないんだよ。だってね、はい、フランスがそうだけど、
少子化と一緒ですか、うん、
少子化対策をやり出して、はい、実るまでに50年かかる。
ああ、木を植えるのと一緒ですね。
同じだ、同じだ。
なるほど、うん、だから今の私たちには見えない効果が、
うんうん、50年後の話やもん。
ですね、東京に行かれたんですよね。それは何しに行かれたんでしょうか。
あのね、いや東京はね、少子化担当大臣である野田聖子大臣に、
野田聖子さん、
うん、昨日会ってきました、
はい、
すごい男前やね。
男前、女性ですよね、野田聖子さんです
か。もうなんかね、違うよ、全然違う。私ね、はい、野田聖子さんを議員をね、大臣をね、この総理にしたくないっていう国会の中の雰囲気がよく分かった。彼女がね、総理になったらね、そこら辺の男性の議員みんなね、もうね、このバカ野郎で飛ばされそうやね。
本当にそうですか。
ああ、もう全然違う。オーラ全然違うよ。迫力違うもん。
なかなかその、うん、総裁選に立候補するときに20人の、
でしょ？
応援団っていうか、
うん、集まらなかった
でしょ？署名、集め、
あれは、
苦労されましたよね。
あれはね、
やっぱりさせたら困るんだっていう男性陣、
うん、多いと思う。
あ、そうですか。一体何の話をされに行ったんでしょうか。
野田聖子大臣、
残り3分になりました。
あ、そうなんね、はい、野田聖子大臣ってね、はい、私一生懸命やろうとすることですごく被ったことがあって、はい、まあ、少子化担当もそうだし、子ども家庭庁もそうでしょ、医療的安心もそうだし、子ども宅食もそうだし、彼女が今やろうとしてるその日本の女性の立場をもう少しちゃんとね、ちゃんとしっかりしたものにして日本の国をね、もう一回ちゃんと、まあ、平等で男女もなくてだよ、はい、お金持ちなくて生活困ってって、そういうのをなくしていこうっていうのがもう彼女の中の政治、まあ、政治家の視点、
はい、
うん、だからね、すごくかぶってて、はい、話をちょっとこうさせていただいた時に、あ、すごい近いなと思った。
あ、そうですか。
でも私によりもだいぶ男前だったな。
そうですか。
すごいと思った。
ちなみに、はい、その東京に行かれたのは目的というか、はい、
うん、
何をその何かを陳情に行かれたんですか。
私ほら、
僕を参議院に立候補させてくれとか違いますか。
社会福祉法人のね、はい、病院の院長っていうとか理事長っていうのは、はい、まあ、自分たちでこう粛々と自分たちの患者さんを対象にして治療することが多いでしょ、
はい、
でも社会福祉法人はね、違って、これやっぱり政治家のね、先生に頼まんといかんことでいっぱいあるね。
あ、そうなんですか。
陳情に行って、これは今これはこうなんだけど、はい、これじゃシステム悪いから、こういうふうに変えてほしいとか、ああいうふうに変えてほしいっていうのはね、やっぱり言わないと進まないことでいっぱいあるの。
あ、そうなんですか、うん、こうなんか陳情されてる様子がニュースに映ることありますけど、うん、それはそれでやっぱり意味っていうのはあるんですか。
あるんです。うん、ロビー活動とは違うんだね。
あ、うん、こういう問題があるから、ここを
そうそうそう、どうかしてもらえないかと、
改善していただけませんか、うん、ということを訴えに行くということですね、はい、行かれたんですね、はい、そうですか。
もうそれもね、
はい、
大臣に会うためにいくつか検問があるかわからんぐらいいっぱい、私そんな危なくないでしょうみたいに、
はい、
大変でしたわ。
あ、そうなんですか、うん、その2人で会ってで問題ないかどうかという、うん、
ために大臣室にたどり着くまでないいっぱい検問がある。
いや野田さんにしてそうなんですね、うんうん、そうするとましてや岸田さんに会おうと思うと、
ね、
もっともっと10個ぐらい検問ありそうです ね、
そう
かし
らね、
はい、さあ、2022年がまた畑山先生も駆け抜けるんじゃないかなと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。